はい、どうも。恒例のお前の苦悩を語るシリーズということで、第18回ですね。第18回目になりました。今日もやっていこうかなと思います。この配信は、Twitter のですね、スペースという機能を使って、やっているのと、ツイキャスの方でも同時配信しています。ツイキャスの方でね、登録すると、なんか通知がね、届く、僕がこの配信始めた時に、通知が届く設定にできるみたいなので、まあ見逃したくない人は、よかったら、ツイキャスの方に登録してもらうと、いいかなと思います。YouTube には後日、録画が上がって、あとですね、今のところ Spotify にもですね、なんかなぜか録画が上がるという感じになっていますので、よかったらそんな感じで楽しんでもらえればなと思います。ということでですね、この配信では、なんだ、リスナーのですね、苦悩を聞きます。はい。苦悩を語りたい人はですね、ぜひ、ツイッターのね、スペースの方に来てもらって、リクエスト機能っていうのがあるので、そこからですね、リクエストしてもらって、で、必ずね、通るわけじゃないんですが、僕の気分次第で、通しますので、そうしたら、苦悩を語ってもらうという感じになりますね。はい。ということなので、よかったら、まあ、詳しくは、スペースの方に来るとね、ツイートを共有してありますので、それを見てもらうと、そういう配信なんだということでね、やってもらえるかなと思います。ということでね、ちょっと、まだ始めたばっかなので、人が、まあ、集まってないかと思ったら、もう150人来てるな。早いな。200人ぐらいいますね。はい。ぼちぼちやっていこうかなと思います。でね、急にやってもしょうがないかなと思うので、最初ですね、お便りコーナーみたいなことをね、なんかラジオっぽくやろうかな。いうことで、とりあえず1件目をね、読み上げたいと思います。僕のその、なんだっけ、共有したいツイートにね、くっついてるファームがあるので、そこからね、苦悩お便りを送ることができますので、よかったら。これにしましょうか。はい、じゃあ、1人目のね、苦悩をね、のお便りをちょっと読み上げていこうかなと思います。30代、主婦のですね、お悩みというか苦悩はこちら。親が嫌い。ね、30歳主婦、親が嫌い。大人になって家を離れて、親も一人の人間であり、親は親なりに私を愛していたんだなということを、理解したつもりです。そして今は表面上仲良くできすることができています。けれども、自分の人間的な問題を考えたとき、やはり親が原因なんじゃないかというふうに思ってしまう。そんな自分が嫌だと。あ、いいですね。30歳主婦、親が嫌いから入って、自分の中で、そんな自分が嫌とね、いう結論が出てるっていうね。初手でね、親が嫌いなんで、親が嫌いだ、親が嫌いだと思ったんだけど、書いていくうちにね、私は親が嫌いっていうか、そういう自分が嫌なんだっていうとかね、喋ってるうちに分かってしまったというパターンですかね。はい。苦悩っていうのはこういう性質があってね、喋って、鏡見て喋ってるとなんか、自分にコンサルされるというね、事態が発生したりするんですけど、まあいいですね、こういうのね。最近親ガチャなんつう概念もね、流行っているけど、自分がのこう、なんていうのかな、パーソナルの部分、問題点とかはね、まあ、どうしても幼少期の暮らし方とか、与えられなかったものみたいなね、そういったものが影響をしているのはまあ間違いないので、それがね、全て親のせいに感じてしまって、親が許せないみたいなね、そういう人はね、結構30代、40代でもこじらせている人、いる人もいますよね。うん。まあこれ人類の課題なんだろうな。親問題ね。聖書にも書いてあるんでしょうね。2000年前から言ってるのね、これね。これ多分、30歳主婦とか言って、中世の人混ざってても分かんないでしょうね。はい、ということでね、今お便りでしたが、今からですね、前座置いといて、こんな感じで、苦悩をさばいていく配信になっています。よかったらですね、通話で、機能で苦悩を語りたい人は、リクエストしてくれれば、参加できますので、よかったらよろしくどうぞ。あと、エゴサしながら配信しますので、ぜひ、この配信が面白いとかね、なんか反応してくれると、たくさん人が来て、盛り上がりますので、よかったら。ということで、じゃあ1人目いきます。はい、声出ますか。
あ、もしもし。
はい、何者ですか？
脱サラアラサーです。
脱サラアラサーの苦悩を語ってください。
様々なタイプの人にストーカーやらセクハラされて、ちょっと対策が追いつかなくて辛いって。
例えばどういうの？
例えば、一番最初にストーカーされたのは中2とかなんですけど、高校か。高校ぐらいの時に、郵便局でバイトしたんですよ。そしたら、知らない郵便局員なんですけど、多分私がバイトしてたことを知って、そこからストーカーされ始めたっていうところから始まって。で、一番最近のは、辞めた会社の顔も知らない新入社員に私の写真がデスクトップに貼られて、
怖っ。デスクトップ。
そうなんですよ。その人のデスクトップに私の写真が貼ってあったらしいんですよ。で、私はその人のこと知らないのに、私の学歴やら何やら全部調べられてたっていう。
すげえ。
ちょっとどうしたらいいんだろうと思って。
何が原因だっていうふうに自分で考えてるんですか？
何なんですかね、なんか話したことがあるとか、関わったことがあるとかだったら、私がなんかちょっと勘違いさせるような言動をしちゃったとかなのかなって思うんですけど、なんかとうとうこの間のその新入社員の件については知らない人なんで、
もう知らないよね、だっ て。
会ったこともないんで、もうなんか、どうなんだろう、容姿ですかね、なんですかね。
顔がいいんだ。
わ かんない。
顔
い
が
や、でも
いい。
顔がいいかどうかっていう話も、ちょっと仲いい男女の友達に両方聞いたんですよ。こんなこ
私っ
と
て
言うの
顔
自
いいの
慢
かなっ
に、
て。
そう、自慢に聞こえるかもしれないけど、こんなことがあって困ってんだけど、私何顔がいいのかなっつって。
なんだって。
いや、好かれる顔と好かれない顔分かれてる。な、好みが分かれる顔だよね、みたいな。
ああ、刺さる人には刺さってしまうんだ。
そう、刺さる人にはめちゃめちゃ刺さるし、
ああ。
刺さらない人にはめちゃめちゃ刺さらないみたい
そういう人いるよね。
な。どうなんですかね。いや、なんかこう、高校の時からそういうのが始まって、よくプロおぐさん言ってるじゃないですか、嫌いな人が時々現れるのはバクチンだみたいな。そういうのの気持ちで受け流してきたんですけど、なんかとうとうちょっとそう、知らない人にもされて、
なるほど
しか
ね。
も、その辞めた会社、セクハラが原因で辞めてるんですよ。別の人からの。そうなってきたら、なんかちょっと対策を取ってても会うし、知らない人からもされるし、ちょっとメンタルが追いつかなくなってきて、最近つらいなーって。
へえ。どうし、今、ね、だ、それで脱サラしたんでしょ？
脱サラしました。
それでどうしてるんですか、今は。
もともとは、セクハラ問題をやる前が、起きる前から、実家の家業を継ごうと思ってて、
ああ、なるほどね。
そう、なんで、まあ、スケジュールと自分の人生スケジュールとしては、そのままなんですけど、
あ、そうなんだ。
そう
まあ、
で
じ
す、
ゃあ、
そう
そっちに早めにシフトしたってことなんだ。
です。そうです。ただまあ、そういうなんか、人間関係が嫌になっちゃって、そういうことが起きるとなんか、めんどくさいなって思ってきて、だんだん。
何が一番めんどくさいの？男性はさ、あんまりセクハラっていうのを感じないじゃないですか。自分の身をもって。だから、あんまりこう想像ができない部分はあると思うんだけど、3つ挙げるとしたらさ、なんか、こう、ストレス値が高い上位3つの要素みたいなのと何があるんですか？
やっぱ知らない人に知られて追われてるっていうところ。
あ、もう、あれです。大統領みたいな。暗殺されそうな大統領みたいな。
そうなんですよ。自分が芸能人で、プライベートを切り売りしてんだったら分かるんですけど、それもしてないし、SNS に顔も上げてないのに知られてるっていう恐怖感が一番。
あー、次は。
次は、自分は全くそう思ってないし、ちゃんと拒否ってるのに、俺と相思相愛だったろって言われる。
あー、やばいやつを引き当ててしまうんだ。
そうですね。そのサイコ
あ
パスみたいなのを引き当ててしまうっていうのが
あ。なるほど
一番
ね。引き寄せちゃうんだもんね。
怖いんですよね。
ああ、もうだから
で、
街歩いたら、ろ過装置みたいなもんで、一番濃いやつだけついてくるってことだよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
や
で、
だ
3
ね。
番目は、私がセクハラされる対象が、人種、性別問わないっていうところが怖いです。
どういうこと？どういうこと？
要は日本人だけじゃなくて、
ああ、なる
海
ほど
外の
ね。
人からもされたことあるし、同性からもされたことがある。
もうじゃあ世界中から狙われてるんですね。
そう、だから対策わかんないんですよ、もう。
日本人男性を対策しても、それだけでは問題解決されないんだ。
そうなんです。だからちょっと陰キャっぽい人にされた、で、郵便局員の人は、なんか一番最初のストーカーの人は、その陰キャっぽかったから、あ、ギャルになればいいんだと思って、嫌いじゃないですか、ギャル。
ああ、外しに行ったんだね。
そう、外してみたら、今度、ギャルみたいのが来るんですよ。
あ、別の人
で、別の
また
が。
別の人が
そうそう。
種
で、
族
それ
に
が
引っ
嫌
かかっ
だって
し
た
ま
から、あ、じゃあ、キャリアウーマン系になって、行けば、陰キャも来ないし、ギャルもちょっとこう近づきにくいかな、みたいな。
なるほど、
って思ったら、今度社長さんが来るんですよ。
なるほど。めんどくさ。
しかも社長さん自分で自信があるからグイグイ来るんですよ。
ああ、
相思相愛系なんですけど。
もう逃げ場がないんだ。
そうです。で、今度、ああ、じゃあもう日本人っぽいのがダメなんだろうなと思っ
な
て、
るほどね。
ちょっとだんだん濃くしていくと、海外が来るんですよ。海外と女の子が来るんですよ。
あ、女の子がね。同
そ
性愛の人に刺さってしまうんだね。
う。ちょっと強いめの女って、ちょっと弱めのレズビアンとかバイ系の女の子にちょっとモテ始めてしまって、
確かに。
ちょっと怖いんですよ。もう逃げ場がなくて。
じゃあもうあれですね、大統領として生きていくしかないですね。
でも、もう本当に、心を入れ替えて大統領を目指すか、もうモデルみたいに切り売りして、なんかインスタグラマーみたいなのを目指すしかないのか、
なる
で
ほ
も
ど
ちょっと
な。
辛くて、
なるほど ね。
なんかそんなに自分が、
いい話だ。
私綺麗でしょ、プライベートを応援してよって言えるほどの メンタルもないから、なんでこんな知らない人に追われなきゃいけないんだろうって思って。
ねえ、知らない人に追われて別にお金もらえるわけじゃないもんね。
そうなんですよ。
なる
もう
ほ
これ
ど
がめちゃめちゃ辛く
な。
て。
なるほ
なん
ど
かも
な。
う、
やっ
どう
ぱ、あ
したらいいんだろうと思って。
れじゃないですか。ムスリムに改宗するとかじゃないですか。目だけ出すとか。
あ、目だけ？でも怖くないですか？目だけ出して、今度ムスリムの人から持ってたらもう終わりですよね。
まあでも、ちょっとマシになるんじゃないですか。みんな、女性は
ま
みんな同じになるから。
あ、確かに。でも私、イスラム系の人にプロポーズされてるので、
もうダメなんだね。
もう
すでに
終わ
ね。
りだと。
じゃあ、引き続き、追われてください。ということでね、こんな感じでですね、適当にあんまり尺も考えずに、曖昧に、苦悩を聞いて、適当なタイミングで切っていきますので、よかったらね、苦悩を語りたい人はぜひ、リクエスト送ってみてください。ちょっとね、誰が出るかとか、ちょっとその辺はわかりませんが、よろしくどうぞ。お、
はい。
何者ですか？
すいません、ミコと言います。
何やってる人ですか？
会社員です。
会社員の苦悩を語ってください。
学生の時からずっとそうなんですけど、なんか女性ってやっぱりなんか群れる傾向にあると思うんですけど、
集団に属すって
あ、
ことね。
そうです。で、みんななんかこう嫌なこととかされたりとか、まあ、いる細かいこととかもあると思うんですけど、なんかそれでもこう仲良く日常を送るために我慢したりしてる人が多くて、
ほうほう。
なんか私はそれがちょっとできないみたいで、
集団が苦手ってこと？
集団生活の中でなんか和を乱す人を見逃せないみたいな感じですかね。
厳しいってことね。
なんか許せなくて。
例えば何、どんなのが嫌なんですか？
例えば今すごいなんか悩んでるというか、職場に彼氏を毎日連れてくる人がいて、変なのって思うんですけど、なんか周りのみんなはなんか別に何も言わない、気にしてるけど何も言わないし、陰では悪口言ってるくせに本人の前ではニコニコしてて、
それがムカつくの？
なんかそうですね、なんでそんなことができるのかなみたいな。
疑っちゃうんだ、人格をね。
そう、なんかスルーできたら楽なんですけど、スルーできなくて、私もスルーできるようになりたいなと思って。
でもムカつくのはムカつくんじゃないの？人間って。
そうですね、なんかやっぱり仕事の邪魔だし、
邪魔しないでほしいってことだね。
そうですね、なんか普通じゃない、
はずなのに、
うん、
それがまかり通ってるのがなんか納得できないのかな。
おお、なるほどなるほど。
はい。なんかそんなに絶対になんか来させないようにしたいとかまではいかないんですけど、
うん、
あんまりそういうことしてくる人とは関わりたくないなって思ってしまって、
うんうん、
なんかちょっと態度に出しちゃうんですけど。
なるほどね。そうすると、
はい、
その集団の中だとあんまりそぐわない行動になってしまう。
はい、逆になんか私が今度はなんか空気が読めない人みたいになってくると、
そうね、
私がしんどくなるんじゃないですか。だからもういい年だからなんかそういうのうまいことできるようになりたいなって思うんですけど、なんかこううまい考え方っていうかなんかスルースキルみたいな考え方があればいいなと思って。
ないんじゃない？ムカつくのはムカつくでしょ。ムカつくのはムカつくでしょ。
うん、
まあでも、
うん、そうですね。でもなんか、はい、
どうだろうね。ムカつく人がいるっていうのと、その自分に害が及ぶっていうのはまた別じゃないですか。
ああ、そうですね。
だから、どこでそもそも群れるのかっていうのは変えられるじゃない。
そうですね、確かに。
別に会社でさ、群れなくても、どっかで人間ってのはほら社会的な生き物だからどっかの社会には所属してた方がいいんだろうけど、それは別に会社で働きながらそのまま会社で群れる人は別になく、
あ、確かに、うん、確かに。なんかコロナの前とかは友達と遊べたりとか、
うん、そうでしょ、
そういうのでなんか気にしなかった。そうですね、
うん、だから別のところで
切り替え
れて、そう群れて、うん、仕事は仕事みたいな利害関係があるとやっぱみんな人間イライラするし、こう、
うんうん、
害があるから結局その黙ってられなくなってしまう、うん、別にどうでもいいなんか趣味のさダンスクラブとかでさまあいっかって思うでしょ。どっちでもいいんだから遊びなんだしっていう。
そうですね、別になんかそうですね、
うん、だそういう問題あるよね多分、知らんけど
もうちょっとなんか我慢してコロナとかが落ち着いたらちょっと繰り出して、
まあね、そういうタイミングの問題はあるよね。今だからできない
ってい
うことがあるから、ね、待てば解決することは待ったら終わりだからな。はい、ということで、こういう感じでね、こんな感じでやっていきます。はいよ。
あ、はいはい、
はい、何者ですか。
あ、収録ロード整備士マンです。
何マンだって。
あ、収録ロードを整備士です。
整備士、
収録ロードしてる整備士。
整備士、
ね、整備
士
です。
はい、整備士の訓練を語ってください、はい。
あ、なんか整備士の方はもうやめるんでどうでもいいんですけど、
うん、
こっから、まあ、その収録で働いてたからお金もまあそこそこできて、
うん、
で写真が趣味なんですけど、
うん、
これもその写真が趣味でなんかその週末にたまに女の子と写真撮りに行ってたらもうそれで満足だから、もう それぐらい その最低限の生活コストに落として、
うん、
余生行きたくって、
うんうん、
でその余生行くのにそのこれやっといた方がいいぞみたいな、なんかその手続き的な何かとか、なんかこれを持ってた方がいいとかやっといた方がいいみたいなことがあればプロゴさん的に聞きたいなと思って。
あ、知らないです。あ、知らないです。はい。はい、すいません。はい、苦悩語りたい人はぜひ語ってください。あんまりね、質問されても僕は知らないので知りません。はい、知らないことは知りません。次、はい、聞こえてますか。
はい、ごめんなさい、こんばんは。
はい、何者ですか。
33歳のミスコン出場中の女です。
はい、ミスコン女子の苦悩を語ってください。
はい、昔からなんですけど、
うん、
レースクイーン時代からそのファンの異性の人とよく喧嘩してしまって。
ファンと喧嘩しちゃう。はい。
はい、なんでかっていうと、うん、そのなんだろう、自分がこう舞台に立ってもいないのに、うん、その自分の美貌を磨いてもいないのに、その一方的にこう、うん、あいつより可愛いとかブスとか言ってくるのがめちゃめちゃムカつくんです。
あ、ブスにブスって言われるの腹立つってことね。
そ
う。はいはいはい。
で、その通りです。そうで、うん、なんか女性の市場価値は20までとか言ってくる人も多いんですけど、
うん、
なんかそういう風潮に中指を立てていきたくて、で、
はい、
まあ、ふざけんなと、こっちがあと80年も余生をやれと、みたいな感じで、
うんうん、
今ちょっとミスコンに出てるんですけど、
うん、
まあ、苦悩としてはどう 喧嘩しちゃうのどうしたらいいです
か。それは何、どうしたらいいかっていうか、何が気に食わないんですか、一番。
一番なんか、自分の鏡見てから言えよって思っちゃうんですよ。
あ、
私なりにちょっとブスなりに頑張ってきたわけだから、まずは同じ舞台に立ってくれ、お前もって思っちゃうんです。
おお、つまり自分がやってきたこと、その例えば、痩せるとか、はい、肌をきれいにするとか、
はいはい、
それが否定されている気がするってこと。
あ、そうなんですよ。
あ、それが否定されると嫌だ、嫌、は
い、
だ。
そう、ムカついちゃうんですよね。
はあ、難しい話だな。
え、そうですかね。
いや、なんかどこに、逆にその、うん、なんか僕はあんまり分かんないけど、
はい。
そういう、こう、ビジュアル的なものの、なんか、ゴールみたいなのってあるんですか、逆にある。
ゴール、なんでしょうね。もう内面とか技術を磨いて、例えば、もうシフトチェンジして、今、イラストレーターとアートモデルをやってるんですけど、そういうふうに、隙間産業で生き残っていくことに、ちょっと、落ち着けようかなとは思ってます。
ああ、いや、そういうのもあるんだけど、なんだろう、こう、きれいになるってよく言うじゃないですか。
はい。
あれよくわかんなくて、あれは、どうなったら綺麗になったって言えるんですか？
難しい。その、私の中で要は、外見の美しさではなく、人間性の美しさにシフトしていくことで、ちょっと、はい、留飲を下げようかなと思っています。
はいはいはいはい。つまり、外見だけではなく、内面、
はい、
内面、そう、外見以外の部分で、何かこう、
はい、
自分のいいと思うようなスタンスを取るための一つのツールとしての外見があるってこと？
あ、そうです。すごい言語化スキルが。
だから例えば私は美人だっていうふうに言われていれば、はい、そういう状況であれば私の内面はいい状態でいられるってこと？
あ、いや、いや、美人じゃないからなんかこう、うんうん、内面攻めて磨くかみたいな感じです。
あー、なんか、うん、その結局ブスって言われます、
うん、
それによって変化がありますっていうことは、
はい
はい、外からのなんかこう評価みたいなものが結構大きな比率を占めてるはずなんですよ、
はい、うん、そうですね。
比率は占めてなくてもスイッチにはなってんだよね、うん、多分。
そうです。
それを押されると何か別のものが動く可能性もあるんだけど、う
ん、はい、
ってことは多分内面的ではあんまりないよね。
そうですね。え、じゃあもう整形するしかない
っていうか。いや、ないかどうかわかんないけど、僕はその綺麗になるみたいなのがよくわかんなくて、
はい。
一般論としてね。
はい。
で、なんか、難しいなって思う。あれが。
うん、もう、いいですね。もうめんどくさい。もう苦悩やめます。
。いいですね。悩むのはめんどくさくなるのが一番、正しい。もういいや。もういい。もういいね。もういいや。やっぱいいや。どうでもいいや。ね、これが苦悩の最終到着点。いや、本質的だったな。もういい。もうやめた。やめましょう。ね、苦悩やめよう。いや、いいね、今のね。潔い。苦悩やめた。苦悩ってやめますね。はい、皆さん、苦悩やめるらしいですよ。やめていきましょう。はい、ということで、次。はい、何者ですか？
こんにちは、聞こえてますかね。
はい、何者ですか？
あ、会社員です。
はい、会社員の苦悩を語ってください。
自分のちょっと持論の一つなんですけど、
うん、
大学生になって、自分第二病って呼んでるんですけど、これのことなんか大学生になって一、はい、回はみんな起業したいとか、うん、なんかそういうモチベ系の高いことを言い始めるっていうのは結構病としてあるんじゃないかなって自分思ってて、
うん、
っていうので自分もなんかそれになっちゃったんですよ。
今？
大学生の時。
あ、大学生の時、ね、
大学生の時なんで、今も、はい、今も会社員やってるんですけど、
うん、
っていう中で、その中に、なんていうのかな、いろんな人に話聞いてる中で、一人の方と出会って、
うん、
で、 その方ちょっと面白そうだなと思って、なんかプロコさん結構なんか形態としてはちょっと似てるところがあって、何してるか分かんない人だったんですよね、すごく、
うん、
っていうので、なんかその人の職業とかどういう風に収入得てるのかなとかすっげー知りたくて2年間くらいついていったんですよ、
うん、
結果ネットワーカーだったっていうことに
すっごい、アムウェイ的なね
ああそうですそうです
マルチ商法の人だったんだ。
会社に入ってから、あ、じゃあ会社、卒業してから知ってで、俺の2年間は一体何だったんだこれみたいな
何売ってたんですか、ちなみに。
あ、なんか拡散系、拡散で言って、なんか美容系のみたいな、なんか、
はい、ありがち
っていうのがあって、わーみたいな、俺がついていったところここかみたいな
まあまあ、釣りですからね。そういう振る舞いをしている人に惹かれるやつを連れていくと、お金が儲けられるっていう、
はいはい。いや、そうなんですけど、それですっごい冷めちゃった。
まあ、大体世の中の、よくわかんないやつ、大体アムウェイなので、はい、それは正しいんじゃない
とかって、っていうのと、あともう一つ、それに関連してなんですけど、
うん、
その起業したいとか、そのお金を稼ぎたいみたいな感じのことって、まあ、大学生時代大体みんな思うと思うんですけど、
うん、
会社員になってすっごい気づいたことがあって、
うんうん、
月20万でも、もう十分くらい贅沢できるくらい、なんか自分の生活レベルって死ぬほど低いなっていうことに気がついて、
うんうんうん、
月5万くらいあれば自分生きていけるなって思ったんですよね、なんか、
うんうん、
っていうので、なんかモチベとはみたいな、起業したいのか俺はみたいな瞑想しているっていうの
が、自分の。でも今働いてるんだよね。
あ、そうです、働いてます。
ああ、じゃあ働くんだろうね、はい、働いてる人はすごいからはい、何があっても働いてる人はね、働けてるんだからすごいんですよでこれも最近さ、よくさ、いやそんなことないって言うけど、俺が言うとそうだなって思うでしょいや、ほんと就職してる人はね、悩んでたって給料入ってくるんだからもう悩みにね、お前らの苦悩に給料払われてるみたいなもんだから、ね、仕事中うんこしたらさ、うんこに時給出るじゃないですか。悩んでる間もね、金出るって考えたら、別にそんな悩みじゃないですから暇つぶしですからね。働きながら悩んでるやつはね、もう何も問題ないです、はい、次。
こんにちは。
はい、何者ですか。
16歳高校生です。
はい、高校生の苦悩を語ってください。
自己肯定感が低くて上げたいなっていうのが悩みです、
うん、はあ、例えば何、
昔家庭環境もそうなんですけど、
うん、
結構その自己肯定感の低さに悩んでて。
何自己肯定感って何
なんでしょう、なんか自信のなさ。
うんうん、自信っていうと、ひらがなで言って。僕、小学校2年生だと思って言ってください。何ですかそれって。
何でしょう、ちょっと、難しいんですけど。
自信って何って言われたら。
他人と比較しちゃって、
うん、
すごく、
うんうん。
自分は劣ってるなっていうふうに思っちゃう。
ああ。
思っちゃうっていう感じの自信のなさ。
劣ってるんだ。
劣ってる。
何
でしょう、なんか、引け目を感じちゃうみたいな。
自信がないって言ってるけど、それはつまり、はい、自分を自分で何か否定しているってことだよね。
否定している、なんかその私の中でこういう風になりたいなのがあるんですよ、
うんうん、
理想の自分像みたいなのがあって、
はいはいはい、
そこに向かって例えば外見を磨くとか、
うん、
なんか新しいチャレンジをしてみるとかがあるんですけど、
うん、
なんかそうやって理想の自分を追い求めていくうちに、今の現時点の私っていうのがなんかその置いてけぼりにされてる感じ、
うーん、
今の自分自身を肯定できないみたいなところがあって、
うんうんうん、
それはどうしたらいいのかなと思って
どうしたらいいかどうかは分かんないけどどうしていくんですか？
分からないどうして、とりあえず私が今考えてるのは、
うん、
まず外見を磨いて、
うん、
その外見的なところから自分を認められるようになって、う
ん、
そこから内面もちょっとずつ変わっていったらなって思ってるんですけど。
あ、自分を認めたいんだ。
そうなんです。
自分の何が気に食わないんですか？
自分の何が気に食わない、
嫌いなとこ3つ言うとしたら嫌いなところ、今からあなたの、
はい、
なんかわかんないけど、はい、頭をいじくって3つだけ外せますって言われたら何を外しますか、何かこう要素を、
要素、友達の少なさ
友達の少なさ、はい、
友達の少なさ、はい、あとは、めんどくさがりなところと、
はい、友達少ないめんどくさい、はい、
はい、あとは何でしょう、見た目、太さ、はいはい、太さです
、ウェイトね友達少ない、めんどくさがり、ウェイト、
はい
はい、じゃあそれがあなたの、はい、あなたが、はい、あなたを否定する3つの材料なんだ。
はい。
あ、
はい。
じゃあ、あれですね、ウェイトとかは頑張ったらすぐ解決しそうですね。
あ、確かに。
うん。めんどくさがりはちょっとね、意外と難しくて、多分ずっとめんどくさがりなんですよ。
そうなんですか。
うん。
あ、本当に。
まあまあ、それはそれなりに生きていくしかなくて。
わかりました。
うん、まあ、友達は別に増えていくんじゃない？
うん。
友達ってあんまり減らないじゃないですか
確かに、
うん、構造上ね、若いと少ないんですよ。でもまあ年取れば友達っぽい人は増えていくじゃないですか、減らないから、死なない限り、
うん、
まだそんなに問題ないんじゃないですか。
本当ですか、増えてきますかね、
うん、なんか構造上ねはい、いい話だな。こんな感じでやっていきます。お、何者ですか。
高3受験生です。
はい、高校3年生の受験生の苦悩を語ってください。
勉強を高校に入ってから全然してなくて、
うん、
底辺の底辺なんですけど、
うん、
もうそろそろ勉強しないなってなって、
うん、
でその塾とかを考えたんですけど、
うん、
なんか嫌な子というか会うだけでしんどい子が結構学校にいて、僕が、
はい、
だから塾行くとそういう子が結構いると思うから、
うん、
それをちょっとやめて、なんか自習室みたいなとこがあるんですよ。自習室だけ
勉強するためのね、
はい、
うん、
で僕そこ行こうと思ってそこ行ったんですよ、
うん、
行ったんですけど、なんかそこ行ってもまた会うだけでしんどい子がまたいて、
はい、
もうなんか今日自習室行ったんですけど、
うん、
入った時にその子と会って、
うん、
気持ちがもうめっちゃ落ち込んで、
うん、
なんか勉強どころでないみたいな感じになって、
何が苦悩なの？
その人に会った時の苦悩ですか？
いや、あなたの苦悩はどこにあるの？
それがしんどすぎて勉強が手につかないところ。
おお、
言い訳かもしれないですけど、
一人で勉強したんじゃない？
あ、家でとかですか？
いや、家でもいいし、図書館とか
いや図書館コロナでできないんですよ。
あ、みたいなところっていくらでもあるじゃないですか。
どこ？
結構あると思うんだけど、
マックとか、
まあ、マック、まあ、お金があればマックでもいいだろうし、なんかね、あるでしょそういう
マックはあんま集中できないんですよね。
ああ、だからそういうところをいっぱい探したらいいんじゃないまあまあ場所によるからね、なんとも言えないけど、はい自習室ある塾とかある地域だったらあるんじゃないはい、次ガンガン行くぜ。
もしもし。
はい、何者ですか。
2、3回お話しさせていただいた、
うん、
毒親生まれアルチ育ちの、
お父さんがエタノール飲む人ね。
あ、そうです、
はい、お父さんがエタノール飲んで生まれてきた子供ね、はい、
生まれてきた子供です。
神話みたいな、ちょっと、はい、今日の苦悩は何ですか？
まあすごく、
うん、
言い方はあれなんですけど、うん、個人的に満足するオナニーがやめられないっていう話なんですけど、
はあ、はい、
その性的なオナニーではなくて、
ほうほう、なるほど。
そのまあ多分さっき言ってた女の子、その自己肯定感が低い女の子、
はいはいはい、
と同じような感じ。
いや、同じにしないでほしいけど、はい、なんかね、はい、
その。
うん、
子が多分悟りを開いたバージョンじゃないけど
いや、はい、まあいいや、うん、つまり何
人に何かを してあげる病気みたいになっちゃって、
何かをしてあげないと気が済まないってことね。
あ、そうなんですよ。なんでかっていうと、
うん、
あの自分にやっぱり自信がなくて、
はいはい、
何か利害の一致がないと他人と一緒にいられないんですね、うん、
自分が相手にとって役に立つ存在だっていうふうに思えないとダメってことね。
あ、そうなんですよ、うん、
はいはい。
で、別にそれは別に相手も、
うん、
例えばしてほしいことをしてもらえるんだったら、
うん、
まあ利害の一致で何も悪いことはないんですけど。
そうね、お金くれるとかね
あ、そう、お金もあげますし、ご飯も作りますし、うん、そうっていう感じなんですけど、
うんうん、
え、そういえば自分ってどうやって生きてたんだっけなってなってきちゃって。
ほう、なるほど。
あの己と会話して
みて急に己、はい、己が出てきた
己と会話してみて、
うん、己なんて言ってんの。
え、己はあの人間は別に人にお金をあげなくても生きてていいんだよって言ってたんですけど、う
ん、己は言ってるんだ。
あ、言ってました、はいはい、でもあの自覚のある、
うん、
その頭の中では、
はいはい、
なんかダメなんですよね。
あ、己以外のところでは否定してしまう。
あ、己以外の部分ではで、
うんうん、
あの押し付けてしまうんです、それを。
うんうん、
あの何かしてあげるから、
うんうん、
何かしてあげるからっていうのを押し付けてしまうのが、
うんうん、
まあ、よろしくないのかなと思って
なるほど。
で、苦悩的には、
うん、
もうあの他人にあのどうぞしすぎて、
うん、
あの己が生きていく術をなくしたっていう。
己の分もあげちゃうからね。
己の分もあげちゃう
から己は栄養失調なわけだよね。
あ、そう、己は栄養失調なんですよ、
はいはい、でも己以外の部分は誰かに何かあげないと気が済まないんだよね。
そうなんですよ。だから生きるって難しいなと思うんですけど。
確かに。
どうやったら、
うん、
まあ要は自分を大事にできない状態なわけじゃないですか。
あげちゃうんだもんね、自分の分もね。
あげちゃうから、
うん、
だから己を愛して生きていきたいなっていうのが苦悩なんですけど。
あ、己もさあ他人っぽくない今 のなんか登場人物だったじゃん今己。
あ、そうですね。
そう考えたら己にもちょっとあげたらいいんじゃない。
あ、お裾分け的なことですか、
うん、己もちゃんとリアクションしてくれるでしょある程度。
あ、まあなんとなくは、
うん、だからやっぱ己としてのさ、多分そうだな、己を大事にするんだ、するっていう発想ではうまくいかなかったわけだから、
はい、
多分逆の立場になった方がよくて、
はい、
すごくいい己になるっていうだから多分さ、何かをお金あげたりするっていうのは、あの紐男だからでしょ例えば。
あ、そうですね。
で、己を例えばすごいいい紐男にしようと思うと、
うんうんうんうん、
例えばどういうやつだったらさ、お金あげたいって思う。
え、顔がかっこいい
人、はい、顔がかっこいい、あとは
懐いてくれる人。
ああ、顔が良くて懐いてくれる。じゃあ顔が良くてな、懐いてくれる己だったら貢ぎたくなるんじゃない、うん、多少は。
ああ、なるほど。
3軍ぐらいでも多少それで生きていけるんじゃない
なるほど。
別の1軍の紐はいてもいいけどさ、3軍ぐらいに自分己がいればまあギリギリ栄養は取れるんじゃない。
確かに。ガシはしなさそうですよ、ね。う
ん、ちゃんと懐ける己になったらいいんじゃない知らんけどっていう紐男コンサル己全然オナニーから始まって己で終わる苦悩己のみ信じようはい、ということでした。今ね配信してますが400人以上いますね。次行く前にまたちょっともう一個ぐらいお便り読みましょうかね。せっかくファームに届いてるのでラジオっぽいやつ よいしょ、なんかリアルタイムでも来てるな。どれにしようかな。これにしよう。ででん。お便り、苦悩お便り2枚目。じゃじゃん。辞めたいサラリーマン、仕事辞めたいサラリーマンからのお便りです。会社を辞めたい。ですが、尊敬している先輩や仲のいい同期とかによく褒められたり、期待されたりしていて、辞めることがしづらいです。自分の中で人を裏切れないという真面目さなのか、人に嫌われたくないだけなのか、そう思いと踏みとどまって、しまいます。何か辞めても全然いいんだって考える方法があればご教授いただきたい。ご教授はいただけませんが、いいですね。はい、あの会社辞めたい人はね、あのよく考えて辞めましょう。あの無責任でね、僕はあの、はい、不老者なので、不労者のね、あの、言ってることを真に受ける方が悪いと思ってるんですけど、ね、会社に勤めておきながら、不労者の言ってることを真に受けるやつが悪いと思うんですが、いや、会社、辞めたい会社はね、辞めましょう。ね。転職もできるし、辞めましょう。なんかさ、こういう苦悩、今のこの苦悩が面白くて、なんか期待されてて、褒められたり期待されてて辞めにくいって、ちょっと俺は論理的にちょっとよくわからないんだけど、なんかね、こういうパターンって結構あるんだけどさ、こう裏切れないとか嫌われたくないとか、ね、そういうのでさ、こう例えば会社辞められないっていう人って、なんかそのさ、例えば今の人だったら辞めても全然いいんだっていう考え方が存在すると思ってるじゃないですか。違うんだよな。辞めても全然いいとか、それはいいんだけど、そうじゃなくて、俺は全てを傷つけてでも俺の心地よさを求めていくっていう、それだけの話で、あの、なんだろう、そのね、判断を他人にやらせるっていうのはね、卑怯なんですよ。やめても全然いいよとか言われて、だからやめましたっていうのは、それはね、最悪のソリューションであって、違うんだよな。結局自分で招いたことじゃないですか。自分が入って、自分が何かこう、ね、嫌なことがあって、勝手にやめていくわけだから、それは全てを傷つけてても俺は生きるぞっていう、俺はお前ら好きだけど、俺が大切だから、お前らを傷つけてても俺は出てくと。それだけの話であって、なんかね、そう、ちょっと違うなって思いますね、こういう発想が。うん、ね、こんな感じでいろんな苦悩がありますけども、こんな感じでね、たまにあの人の苦悩をね、適当にあの見て読み上げて適当なことを不老者が言うというね、コーナーをちょっと試しにやっています。好評であればまたね、ファームを募集して、あの毎回1個2個読み上げていこうかなと思うので、よかったら送ってみてね。ほんじゃ次続きいきますか。
こんにちは。
はい、何者ですか。
剥製師の見習いをしているものです。
何それ。
熊とか鹿の剥製を作る。
はぁ、あの、皮剥ぐ人。
皮を剥いで、毛皮にして、
うん、毛皮にする。
それを、あの、剥製の中身って動物の形をした人形が入ってるんですけど、
はいはい、
そこにうまくこう貼り付けて、まあ、ブラシにしてあげたりして。
剥製師の、じゃあ、苦悩を伺ってください。
剥製師はちょっと私、まあ、海外でやってて、ビザの関係。アメリカです
ね。アメリカで剥製をしている、はい。
まあ、ビザの関係で、あの11月までに退職して、国を出なきゃいけないっていうのが、まあ、ちょっと苦悩なんですけど。
はい、すごい切羽詰まってる、
まあ、そうですね、それはまあいいとして、あの、ちょっと昨日、おとといぐらいに決まったことなんですけど、で次何しようかなって考えた時に、私、あのカヤックで、旅をすることが好きで、こうよく自転車で旅をする人っているじゃないですか。
はい、いますね。
私の場合はカヤックで。
カヤックってなんだっけ。
あのカヌーみたいな感じで、
船か。
船で、あの小さい手漕ぎの船なんですけど、
はいはいはいはい、
去年はアメリカの川を3000キロ下ったんですよ。
3000キロ、はいはい、
ちょっとあのその時も苦悩で、あの、家がなくてホームレスになったので、
はいはい、
あのやっぱ川沿いにテントを張って暮らしたら無料なので、あのついでにカヤックで下った
んですけど、カヤックでね、3000キロ下るんだね。
まあ、それで今回もまた、 無職の家なき子になってしまうので、はいはい、今も家なくてあのキャンピングカーに住んでるんです
けど、はいはいはい、
今度それにさえ無職が加わってしまうので、
すごいですね、
まあ、次はそのヨーロッパのドナウ川っていう川をエーゲ海まで4000キロぐらい下ろうかな
4000キロ下ろうかなって思ってるんだ、
まあ、人生楽しいんですよ、
はいはいはい、
去年テントで暮らしたのも、うんうん、こうやってキャンピングカーに住みながら白星作ってるのも、はい、
クマ買ってね、クマ買ってなんか俺と時代またいでる今日のこれ涼し
そう。でも苦悩っていうのは、はい、冷静に考えた時に、
うん、
なんか私最初アメリカに来た時ってアメリカの大学に通うために来たんですね、うん、
あ、留学生ですね。
でそうですそうです、うん、で、あの大体日本人の留学生もそうですけど、みんなこういわゆるいい会社とかいい仕事をしようと思って、
うんうん、
こう大学に来るわけですよ。
そうだね。
で私の場合は今現在どうなってるかっていうと、どんどんそこから道を踏み外してるんですよね。
そうね、なんか熊の皮剥いで
カ
ヤックで3000キロ。
社会的、そう、社会的にはすごい低い地位の仕事で、やっぱり死体を扱う。
低いというかもうなんかあれがない、そこにないよね。そういう数直線からさ出ちゃってるっていうか。
でまた川を下ったりするのも、うん、まあこのうまくいけばなんかそういう冒険してる、あ、本を出すんですけどね、
はいはい、
冒険作家みたいな感じになれるのかもしれないけれど、もしうまくいったら、うん、でもこうやっぱり。なんでしょうね、本、自分と同じように大学に通ってた人たちが思ってたコースと、
はいはい、うん、
自分がこれから歩んでしまうであろうコースとすごいかけ離れてるというか、
うんうん、
なんかもう戻れないところまで来てしまったんじゃないかっていう、そういう苦悩です。
もう行くしかないよ、もうカヤックで行くしかないって。
あの今度出す本も、うん、あのまあ、ホームレス女子大生が川を下りますっていう題
材なんかちょっと違う気がするけど、まあ、カヤックでもう7000キロ超えていくしかないでしょ。
でもなんかそんなやばい題名の本を出しちゃう人が、
うん、
これから普通に日本の会社で就職したりできるんだろうかとか。
無理じゃん。何、そこから戻ってくるつもりなの。
いつかは戻る日が来るかもしれないじゃないですか。そのなんでしょうね、もう世界中の川を旅し尽くした時とかに、うんうん、
まあ要はやり尽くして海賊王になってからってことだよね。もう海賊王になったら別に日本で就職するぐらい簡単だよ。
そうなんですか、ね、あ、そっか、うん、そっかそっか、
月進んでからだったらいいか。だって火薬3000キロ漕ぐよりは多分出勤した方が楽ですよ。だって電車乗れるし。
そうですかね。
うん、多分ね、わかんない、俺火薬3000キロ漕いだことないけど、いくらかマシだと思うよ、山手線の方が。だって漕がなくていいし。
そうかな、まあでも確かに、確かに、そうかもしれない
です。漕いでいきましょう。はい、カヤックね、いい話だな。いい話だな。全然分かんなかったけど。なんかね、あのね、僕はいつも思うんですけど、コメントで、ね、あの、あ、また自慢話だとか言ったやつはね、あのキモいんでやめてください。全然あのね、自慢話だと思うのはね、お前らがね悪い。それはお前が悪い。あの、人間の話は自慢話だって認識するやつが悪いから。ただ事実を列挙している人間がいて、それをただお前が解釈してるだけだから。わかった、それ気をつけて、うん、あの、冷めるのでみんなね、はい、よろしく。ほんで次。
あ、はい、
はい、何者ですか。
17歳高校生女です。
はい、高校生女の苦悩を語ってください。
先生のせいで未来が崩れてて。
お、というと。
就職活動がダメになってしまって。
ああ、高校で出て就職しようと思ってた。
あ、そうです。なんか前に一回、うん、その自分のやりたいことが見つからないってことで一、
うん、
回お話しさせていただいたんですけど、
うん、
その後にやりたいことが見つかって、
うん、
でそのいろいろその応募書みたいなのをずっと見てて、
うんうん、
その中で1個しか自分の合ってるというかピンとしたものがなくて、
うん、
でそこに応募しようってなって、
はい、
で先生その学校を通さないと自分がかその会社に何かをしてくださいとかお願いとか会社見学とかできないから、
うん、
先生もそうやっていろいろやってたらなんかその連絡が全然なくて、
はい、
自分がその今通信制で学校に行ってるんですけど、
うん、
電話もないメールもない、
うん、
でこの間学校行った時に話をしたら、うん、ああごめん忘れてたって済まされて、
はい、
期間とかいろいろ見たらもう第二次面接の応募がもう終わってて、うん、
はいはい、
えなんか就職できなくねみたいな。なんかもうの自分が今コンビニのアルバイトしてるんですけど、さすがにそれじゃちょっと暮らしていけるのも厳しいし、
うん、はい、
かといって実家にずっといたくないんですよね、その一人の時間っていうのが欲しいから、
うんうん、
だからもうそ就職したら出ていこうと思ってたのに就職ができなくなって何もできないっていうか仕事も何ももうそれ以上のことが見つからなくて終わったなっていう。
まあ、大人っていうのは基本的にあの、はい、未成年のうちはねぶち殺すしかないんですよ。
ぶち殺すしか、
うん、あのもうなんかね、
はい、
もうそいつ信用して身を任せて、はい、それで失敗したらお前のせいっていうそういう考え方結構大事で、
はい、
未成年の場合はね、なぜかというと、はい、逃げられない存在だから、
うん、
逃げられないからこそぶち殺さなくてはいけなくて、でやっぱあのその大人のせいで何かが発生することっていうのは子供の時っていっぱいあるんだけど、
はい、
それの一番良くないことっていうのは、
はい、
あの大人が やらかしたことで自分が被害を被ることではなくて、
はい、
その大人のすべてその大人のせいにして自分が問題解決することを全部放棄してしまうっていうことであって、
あなるほど、
うん、それは子供としてはやっぱ大人はぶち殺すものだっていうことはね、はい、結構思ったりとかいいんじゃない。はい、あの、
はい、
はとかって思ったらもうそ い,、はい、そいつらをぶち殺す勢いであの全てを解決するっていうそれぐらいの力を出す勢いがないと子供はね結構難しいんですよ、はい、生きていくのが。
あでも全部文句ぶちまけて通してくれるんだみたいな。
まあそれでもいいだろうし単純に別にもう頼らない手もあるだろうし、まあ、就職なんていうのはまあ別に、はい、学校通さなくても本来できるものだから。
ああそうですね、
うん、とかもあるだろうね、
分かんないけど、はい、分かりました。
未成年お悩み相談教室になっちゃった。未成年って難しいよね、大人がいないからな。まともなこと言ってくれる大人っていうのはね、あの、運で決まるからね、自分の周りにそこそこ氷にかなったこと言ってくれるやつがいるかどうかっていうのはもうそれこそ運なので、未成年のねあのお電話にはできるだけね、はい、やっていきたいですけども。
あ、もしもし。
はい、何者ですか。
あ、はい、27歳パート主婦です。
はい、パート主婦の苦悩を語ってください。
あ、はい、なんだろう、まあみんな一緒だと思うんですけど人間に関する悩みで。
人間に関する悩み、はい、だろうね。はい、
はい、そうですね、うん、なんかあのなんだろう、もうあの小さい時からなんか人とのトラブルが多くて、
人間関係の問題が発生する、はい、
はい、であのまあ自分が頭おかしいんじゃないかと思って、
うん、
はい、であの心療内科行ったりとか、あと大学通ってたので、
うん、
あの保健室の先生とかにも相談してみたんですけど、
はいはい、
別に問題はないし普通だよっていう、
私おかしいんじゃないかっていうのを相談したわけ。
ああ、そうそうです、そうです、うんうん、なんかもしかしたらなんかなんだろう、障害とか、はい、で、まあ、でなんか後々その逆にそのトラブルの相手がなんかうつ病になったりとか、
うん、
実はあの障害持ってましたとかっていうのが発覚することが多かったりとか、
うんうん、
例えばそのトラブルした相手が実はなんかパーソナル障害でその人にターゲットに会ってましたとか、
はい、
自分が、あと、まあ、友達でもなんかその悩みとか相談されて、
うん、
まあ、ちょっと悩んでんだったら占いとか行こうかとか言ったら、その友達がなんか占いする前になんかその実はその障害持ってるんじゃないのとかっていうことを指摘されて、まあ、その子が逆にそういう 持ってたとかっていうことがあったりとかして、
うん、
まあ、結構なんか自分ってなんかターゲットにされたりちょっとそこでトラブルになっちゃったりするのかなとか思って、でちょっとあの疲れなんかまあもちろん自分に原因はあると思うんですけど、
うん、
疲れちゃったなと思って、なんかちょっと人と関わる時になんか距離を取るというか、なんかちょっと人のことを引いてみちゃうようになっちゃって、
うん、
なんかもうちょっとなんかなんだろう、フラットに人と関わりたいなとか、もしあのなんかちょっと身に危険を感じることができるのであればちょっと察知できるようになりたいなとか
思ったんです。人間関係ごちゃごちゃなんだね。
そうですね。
そんなに人間関係がないと生きていけない感じですか？
人、まあできるだけなんか黙ってる、うん、一人でなんかずっといるよりも、まあ適度に人と関わってはいたいなと思うんですけど。
うんうん。仲良くできてる人はいるの、一部には。
あ、一部はいます。
ああ、じゃあ誰でも相性が悪いとかそういうわけではないんだね。
あ、そうですね。
相性が悪い人が結構いるってことね。
みたいですね。
へえ。じゃあ割と狭く深く遊んでる分には別に困らないんだ。
わあ、そう、そうだ。そうかな、そうだと思います。
へえ、それはそっち側にシフトしようとは思わなかったの？
なんかそうですね、そこに頭が回らなくて。
あ、回らなかった。
うん、なんかそこに考えが行き着かなくて、なんか結構自分が来るもの拒まずなので、
うん、
拒まなかった結果、なんかそういったトラブルが多かったかなっていう感じはします。
じゃあ頭が行き着いてよかったですね。それしか言うことないけど、頭が、はい、追いついてよかったです。次。
あ、もしもし。
はい、何者ですか？
あ、すみません、ありがとう。はい、24歳、会社員です。
はい、24歳、会社員の苦悩を払ってください。
最近、
うん、
初めて恋をしたかもしれなくて。
はあ。
そのあの最近ナルトを全巻一気読みしたんですよ。
ナルト全巻一気読み、はい、
はい、そしたらあの中知ってる、読んだことあります、ナルト。
まあ、はい、
あの中盤以降にウチハイタチっていうキャラクターが出てくるじゃないですか。
はい、
なんかそのウチハイタチのことを考えるとなんかもう胸に物が突っかえたような感じになって、
はい、
なんか会社でご飯とか食べてても、なかなか飲み込めないようになってしまって、
ウチハイタチのことを考えるとご飯が喉を通らない。
そうなんですよ。で、なんかよく言うじゃないですか、
はい、
恋をするとなんかなんだ他のことが手につかなくなって、
うん、
なんかご飯も喉を通らないっていう慣用句みたいな言葉があるじゃないですか、
はい、
これかなと。
ああ、なるほどね。
でもその今まで生きてきて、
うん、
私人を好きになったっていうことがあんまりなくって、
うん、
なのでこれが恋なのかどうかっていうのもよくわからないんですけど、
はい、
もしこれが 恋だったとして、
はい、
その初めてが、
うん、
うちはいたちっちゅうのはどうなんだと。
いや、ありがちなのでは。
ありがちですか？
僕も今24歳なんですけど、あの同級生、はい、多分大体通ってきたんじゃない、そういうの。やっとうちはいたちに出会えたんだね、よかったね。24歳して。もうちょっとあったろ、出会う機会が。もうちょっとあったろ、うちはいたちは。テレビで出てたろ、な。アニメとか流れてたじゃん。世代じゃん。よほど見てなくても流れてたよ。なんだよ、うちはいたちね。うちはいたち、いいですね。ありがち。次。
24歳会社員です。
はい、24歳会社員の苦悩を払ってください。
全年齢に聞かせられるレベルで話すんですけど、
うん、
自分が変態で困ってます。
ほう、というと？
変態、性のことが好きすぎて、
うん、
あの風俗店で働きたいって思ってしまったんですよ。
はい、
でも私大学を卒業してそれなり 社会的地位のある職に就いて、
うん、
で結婚もしたいと考えてる恋人もいて、その両方を吹っ切ってそちらに行ってしまってもいいのかということを
伝わります。へえ、いや、どうするんですか。
いや、それで、でも彼氏いるのにそんなお店で働いたら浮気になっちゃうじゃないですか。
わかんないけど、はい、わかんないです、
はい、だから別れたいって言ったら。
なるほど。
はい、そしたら彼氏に、いや、俺は君に幸せになってほしいけど、もし別れたら全力で不幸になる方向に行きそうだから嫌だって言われちゃったんです。
へ
え。別れることもできず、会社は別に辞めてもいいかなと思ってるんですけど、はい、悩んでて。
別にこっそりやったらいいんじゃないですか。
なんか万が一病気とかうつしてしまったら彼氏に申し訳ないなって。こっそりか、
わかんないけど。それはどっちかしかないからね。
そうですね。
なんかまあそんなに働いたらいいんじゃないの。
はい、それだけです。
働いたらいいと思う。まあいろいろありますね、うん、欲望をどう消化させるかみたいなね。今鼻くそほじりながら喋ってたのちょっと適当になっちゃった。ちょっとたまにありますけど鼻くそほじってた。鼻水が止まんねえ。よいしょ。俺は子さんだからわかる。恋愛の話が出たとき、プロゴの脳は停止していることを。よくわかってんじゃん。すんげえどうでもいいからね、俺。全然興味ない。人の下世話な話は。 よし、次。鼻くそほじり終わったので、次行きます。ちょっと待って。はい、何者ですか？
26歳、イラストレーターです。
はい、イラストレーターの苦悩を語ってください。
最近本を読み出したんですけど、うん、読解力が全然なくて、
うん、
何を書いてあるのか全く分かんないんですけど。
はい、
ちょっと読解力以前になんか知能的な障害があるんじゃないかなって思って、それで悩んでますね。
ああ、まあでもあれじゃない、文章とかその 言語を認識する能力とっていうのは一つのなんかジャンルでしかないから、はい、
ジャンルですか。
お、苦手な人は別にやんなくてもいいんじゃないの。
あ、やんなくてもいいんですか。
え、だって俺からすると絵描ける方がなんかよく分かんなくてすごいなって思いますもん。
そうですか。
だから全く別のものなんですよ、多分。
そうなんですかね、うん、私は本読みたいですけどね。
まあまあ人間そういうもんでしょう。できないものには憧れるでしょ。
いや、プロゴさんのツイートとかも読むんですけどね、うん、ちょっと何を言ってるのかちょっと分かんない時がありますね。
うんうんうん、それは多分そういう認識なので別に能力が低いわけじゃないと思うよ。
あ、そうなんですか。
うん、だって絵描けるでしょ。
絵は描けますけど。
じゃあそういう認識なんですよ、多分世界観。
ああ、世界観がね。
あと喋っててね、多分あんまり言語の人じゃないなって思った。
うん、そうですね。言語は、うん、みんなから言われますけど、頭悪そうって言われますね。
まあ頭悪そうというか、喋りとか読みとかじゃないよね。
ああ、そっちの能力がそうじゃないってことですかね。
うん、どんな気が、ハンターハンター読みますか？
読みますよ、めっちゃ。うん、
念能力と同じですよ。
ああ、念能力。ジャンルが違うと。
そう。メモリは船遣いしちゃダメなんですよ。
ああ。
ね。メモリ船遣いしちゃダメなんですよ。ということで、今日もたくさんやってんな。1時間ぐらいやっちゃった。早いね。こんな感じかな。まあ今日はちょっと、1時間ぐらいでしたけど。なんかあんまり2時間とかやっても尺が長すぎて大変なので、ちょっと早めに切り上げることを覚えましょうということで、今日は、スペース終わろうと思います。またやります。バイバイ。急に終わった。はい、急に終わりましたけど。唐突に終わりましたが、キャスの方ちょっとだけやります。コメントぜひ、キャスの方はですね、なんか通知多分入れてる物好きなやつらがいると思うんで、放課後配信ということで、ちょっとコメント。今日は女子多かったね。そうだね。なんか、うん。女の人のね、リクエストが一緒に終わった感じする。ね。うん。そう、多いんですよ。比率って。だから、そもそも男か女か分かんなくて、 出しても女性ってことは結構多かったね、今日は。なんでだか、なんでか知らないけど。自慢すいませんでした。何が自慢したの？こっち来るの忘れてる？あ、いや、違う違う。今、キャスではいつも放課後配信つって、ちょっとだけコメント読む。読んでるの。大統領並みに狙われてる人がいて受けた。あ、最初の人ね、ストーカー被害のね、カヤックの人面白かった。ね、ああいうちょっと 頭が吹っ飛んでる人はいいですね。たまに刺激があって。帰りの会、そう、これは帰りの会みたいなもんですよ。ちょっとね、締めにまとめをするという感じで。カヤックかっこよかった。うん、カヤックね。カヤックって何？もうずっと、カヤックって何って感じだった。船らしいですね。なんか、ボート的なね、感じ。しょぼいボートかな。船系の分類が何もわからないから、船としか認識できない。小さい船、大きい船しかわからない。カヤックっつうのね。カヌーみたいな。そうそう、カヌー。カヤックとカヌーの違いはわからない。念能力、ね、念能力ありますよ。あと、あれどうだった？お便りコーナー。お便りコーナー、どう？結構ね、あれ大変ってか、俺は全然大変じゃないんだけど、ちょっと編集してもらったりしてて、ちょっと文章がさ、大変、長かったりすると、なかなかその場で選ぶっていうのも難しいので、要約してもらったりとかしてて、その点ね、まあ、好評だったら続けようかなとは思うんだけど、そんなにまあって感じだったら、廃止しようかなと思ってて、どう？ラジオっぽいの好き。お便りはまとまってて良い。ああ、一息つく感じでいい。結構好評ですね。じゃとりあえず続けるということで、次回もね、お便りをやろうかなと思います。なので、ぜひ、なんかあったら送ってて。今ね、40件ぐらい溜まってるんですけど、多分全部読むわけにはいかないので、どうしようかなって感じですね。うん、とりあえずやっていきますわ。まあ、ということでね、キャスの方でぜひ、通知をオンにしておいてもらうと、今多分新しく来てる人は、あれまだやってんじゃんっていう感じでね、なんだなんだということで入ってきてんだと思うんだけど、キャスの方でですね、通知をオンにしておくと、配信したら通知来るらしいです。はい。それは、常連はね、それで来てるっぽいので、僕も気分でやってるんでね、よかったら、よろしく。いやー、面白かったね、今日もね。ちょうどいい感じでした。うん。よし。そんな感じで、じゃあ、ツイキャスの方も終わろうと思います。バイバイ。またね。